皆さんおはようございます。昨年の11月に、ノーベル平和賞を受賞したアメリカの有名なシンガーソングライター、ノーベル文学賞ですね、文学賞を受賞したボブ・ディランを皆さんは、ご存知でしょうか。第一礼拝に30代40代の人が見えてましたけども、知らないかなと思ったらよく知ってると言っていました。フォークソングというジャンルの音楽が好きな方は、1960年代から70年代にかけてヒットしたボブ・ディランの音楽を聴いたことがおありだと思います。ボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞できた理由には、アメリカの伝統音楽に乗せて新しい詩の表現を創造したことにあるそうです。ですからミュージシャンとしてではなくて、詩人としてこの文学賞を受賞することができました。ボブ・ディランはフォークソングやブルース、そしてロックに至るまでのメロディーを基調にしながら、聖書や文学作品から引用して自分が創作した詩を歌詞に合わせて、その時にその人々に伝えてきました。今朝皆さんにですね、2つの曲をご紹介したいと思います。最初の曲は1960年代アメリカにおける公民権運動のテーマソングとなった曲です。日本語のタイトルは風に吹かれてという曲ですね。聞いたことがあると思います。多分ベトナム戦争反戦時の時に、ボブ・ディランではなくて、オリジナルのボブ・ディランではなくて、ピーター・ポール・アンド・メリーによってですね、この曲を聴いたことがあると思いますので、先にピーター・ポール・メリーの曲をお聴きしたいと思います。
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
これが1曲目です。全部聴いてもらうといいですけど、時間の関係でこれ1曲だけですね。どれだけ砲弾が飛び交えば永久に禁止されるのか、友よ、答えは風に吹かれて、答えは風に吹かれて、反戦のですね、詩が綴られていました。この曲を聞きますと、ボブ・ディラン、聖書の言葉の引用や、またさまざまなアメリカの文学の引用があると、さっきお話しましたけど、旧約聖書の伝道者の書、伝道者の書の言葉を私はすぐに思い起こしました。伝道者の書ので、ね、一章、一節から、六節を読みしたいと思います。一章の一節、エルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰っていく。風は南に吹き、巡っては北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は変える。 2017年の大晦日、あっという間に過ぎ去ろうとしている年を振り返るのに良い曲かもしれませんけれども、もう二つ目といいますか、皆さんに聞いてぜひ聴いていただきたい曲、1979年にリリースされたアルバム、スロートレインカミング、まあ、直訳すれば、鈍行列車がやってくるということになるんでしょうか。このアルバムに収録されている誰かに使えなくてはならない God Serve Somebody という曲です。これはキリストへの信仰を持つようになったボブ・ディランがクリスチャンとして、作詞作曲した曲として知られています。歌詞を全部訳して紹介できればいいんですけども、時間の関係で最初の歌詞だけ、これは私が訳してみました。繰り返しの歌詞が、この世の中に生きている以上人は誰かに使えなくてはならないことをですね、ボブ・ディランは歌っています。これもずっと聞いていたいんですけども、メッセージを進みますので、この繰り返しのところですね。けれどもあなたは誰かに使えなくてはならない。確かにあなたは誰かに使えなくてはならない。あなたが使えるのは悪魔かもしれないし、主かもしれない。けれどもあなたは誰かに使えなくてはならない。過ぎ去ろうとしている2017年を振り返り、この1年どのように私たちは、私たちが礼拝を捧げている神に仕えてきたでしょうか。またあなたの隣人を愛しなさいと言われている中にあって、どのように私たちの隣人に仕えるものとして歩むことができたのか、またはできなかったのかを思い巡らし、明日から始まる新しい1年をどのように主の忠実なしもべとして歩むことができるのか、ルカの福音書の2章21節から38節を通して今朝は考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要をよくご存知ですから、それぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通してあなたの御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。
私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書ルカの福音書、続けてルカの福音書から2章の21節から38節を見てまいります。お開きください。もう一度21節からですね、24節を読みします。8日が満ちて幼子に割礼を施すとなり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子の甥子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に山場と一つがい、または家場と雛にはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。ユダヤのベツレヘムというダビデの町にある宿屋の馬小屋で、シエスはマリアとヨセフの甥子として生まれました。ヨセフとマリアは旧約聖書の教えに従って出産後の清めの7日間の期間を過ごした後、8日目にシエスに割礼を授けました。そしてモーセの律法に記されている通り、この犠牲、生贄を捧げるためにエルサレムへ幼子を連れて登りました。ルカは2章の23節で、幼子を主に捧げるためにヨセフとマリアがエルサレムに行ったことを、その目的を記しています。子供を育てていくことは大変な覚悟と決意が必要です。ヨセフとマリアにとって神から委ねられた御子イエスを育てるための献身は、それ以上の決意が必要だったと想像できます。恐れずに神の御使いによって告げられた神の言葉をただ信じて御子イエスの両親になったヨセフとマリアは、忠実に神の言葉に従って神から不思議な方法で与えられたこの出産の感謝を捧げ、委ねられた御子イエスの健やかな成長と、そして両親としてモーセの律法に従って子供を育てていくことを決意し願いました。ヨセフとマリアの献身は今もなお両親としての信仰者の両親としての模範であり、私たちの教会で執り行われる献辞式の原型がここにあります。続く2章の25節から35節を見ていきます。ヨセフとマリアに続く3人目の模範は、エルサレムでシュエスの両親が出会った年老いたシメオンでした。もう一度25節から32節を見します。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰めることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまおられた。また主のキリストを見るまで決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていた。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通りに安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろなことが語られることに驚いた。一節読みすぎました、ごめんなさい。シメオンは神の前に正しく敬虔で 神の約束の言葉を信じ、希望を持って神の御救いを待ち望んでいました。そして何よりもシメオンはいつも共にいてくださる聖霊の導きに敏感でした。聖霊に満たされている人でした。シメオンは長年待ち望んでいたイスラエルの慰め、すなわち救いの成就はイスラエルの民にとどまらずに、異邦人を含むすべての民の救いのために、罪の暗闇の世界を照らす啓示の光として救いが現れたことを、救い主が現れたことを語りました。33節から35節を読みします。父と母は幼子についていろいろと語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。幼子イエスの不思議な誕生だけでも十分に驚き恐れていたヨセフとマリアでしたが、シメオンを通して告げられた幼子イエスの将来についての言葉にも動揺し驚いたと思います。イスラエルと異邦人の救いのために救い主として成長していく幼子イエスの両親となったヨセフとマリアに、シメオンは剣があなたの心を差し抜くでしょうと、差し貫くでしょうと語りました。これらのことをすべて心に収め、なお主の約束の言葉を信じ、幼子イエスを主の忠実なしもべとして育っていくことを決意していた両親は、幼子の将来を恐れず神の祝福と恵みを受けることを期待していました。最後の36節38節で意味します。またアセル族のパネエルの娘、女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。諸女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後ヤマメとなり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。84歳になるヤマメのアンナは女預言者であり、エルサレムの宮を離れずに昼夜断食と祈りを持って神に仕えていたと、ルカは細かく記しています。主の忠実なしもべの模範としては申し分のない人物でした。シメオンと同じように、アンナも旧約聖書に約束されているエルサレムの贖い、救いをずっと待ち望んでいました。シメオンが幼子イエスを抱きかかえ祝福し、両親に語った言葉を聞いて、神の御救い、救い主を見たアンナも神への感謝を捧げました。年老いてなおエネルギッシュに、夜も昼も忠実に断食と祈りを捧げ、忍耐強く諦めずに神の約束が成就することを彼女は待ち望んでいました。神の御救いを目の当たりにすると、すぐにまず神に感謝を捧げました。そして異邦人を含むすべての人に御救いの良い知らせ、福音を語りました。最後にまとめていきます。冒頭でノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの曲を2曲聴いていただきました。2曲目の誰かに仕えなくてはならないがサンバリという曲をご紹介しました。このように生活している以上、私たちは必ず誰かに 使えなくてはなりません。その誰に使えるかということを選択しなくてはなりません。私たちが第一に使えるべき方は自分自身でもなく、もちろん悪魔でもなく、私たちの神、主イエス・キリストであることを心に留めていただければと思います。そしてそれぞれが主から使わされている場所にあって、それが家庭であっても職場であっても学校であっても地域社会の中であっても、忠実な主のしもべとして歩むことができるように、今朝学んだイエスの両親であるヨセフとマリアの模範、そして老人シメオンの模範、そしてヤモメアンナの模範をぜひ思い起こしていただければと思います。具体的に2つのことを心に留めていただきたいと思います。まず第一に、今年1年の出来事を通して私たちが受けた祝福を感謝する。過ぎ去ろうとしているこの1年の間、いつも共にいてくださった神の祝福を感謝したいと思います。モーセの律法に従って幼子イエスを神に捧げるためにエルサレムに来たヨセフとマリアは、驚くことの連続の中で神の誠実に信頼し、神から委ねられた幼子イエスを育てていく決心を新たにしました。私たちにとってこの1年、良いことも悪いことも嬉しいことも悲しいこともさまざまなことがありましたけれども、神が約束通りいつも私たちと共にいてくださる、インマヌエル、この言葉を守ってくださったこと、助け主である聖霊が私たちと共にいてくださったことをまず感謝したいと思います。そして私たちの必要を覚え、与え、守ってくださった神の恵みに感謝を捧げたいと思います。2番目に、私たちが明日から始まる新年も神の言葉に従い、期待して待ち望んで歩んでいくことを心に留めたいと思います。明日から始まる新しい1年、新しい1週間、神との共に歩んでいくことができる幸いを期待したいと思います。まだ答えられてない祈りが来年答えられるように、諦めずに続けて祈り求めていくことができるように、そして何よりもさらに私のもとに来なさいと言っている神に近づいていくことができるように、もっともっと神に近づいて、もっともっと神のことを知ることができるように、神の言葉である聖書の言葉に忠実に聞き従い、神の約束を大いに期待して新しい年を主イエスキリストと共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のルカの福音書2章からの御言葉をありがとうございます。特にこのルカの福音書2章に記されている4人の主にある忠実なしもべとしての模範を学ぶことができたことを感謝いたします。今年1年を振り返って、あなたが私たち一人一人と共にいてくださったことを覚え感謝いたします。さまざまなことがそれぞれの今年1年の歩みの中に起こりました。でもあなたは約束通り忠実に私たちと共にいてくださいました。私たちの傍らにあって、私たちを守り、導き、備え、励まし、慰めてくださったことを覚え感謝いたします。主、どうぞ明日から始まる新年にあっても共にあなたの誠実さを覚え、あなたに聞き従い、より頼んで歩むことができるように助けてください。助け主である聖霊に満たされ、聖霊と共に歩んでいくことができるように、 守り導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。